こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2002年の7月に起こった和歌山出会い系サイト強盗殺傷事件についてお話します。この事件はですね、一言で言うと、むちゃくちゃ人のことを騙すのが得意な女と、むちゃくちゃ人のことを信じてとにかく貢ぎまくる男が出会い系サイトで出会って、まあ貢ぎ貢がれる関係だけやったらよかったんですけど、それがまあ殺人事件にまで発展していくという、まあ、そんな事件なんですね。で、まあ、犯人は2人です。で、女の方は原田綾子という当時24歳の女でした。この女がむちゃくちゃ嘘つくのがうまかったんですね。まあ、もともと生まれたのは和歌山の方で、両親は土産物屋をやっていました。で、高校3年生ぐらいの時に結婚をしてですね、子供を2人産んでます。で、子供たちはまあ家に預けて、で、まあ、出会い系サイトとかで、まあ、男性と知り合って遊んだりすると、まあ、そんな暮らしをしていました。で、出会い系サイトで知り合う男性たちには、実は私国際モデルやねん、世界的に活躍するモデルやねんというふうな嘘をついてですね、まあ遊んでたと。で、最初はまあいろんな遊ぶためにお金を使って、それで借金を重ねていきます。で、その借金を返すために今度は出会い系サイトで知り合った男たちを騙すようになります。まあ、どんな手口かというと、いきなりですね、出会い系サイトで知り合った男性の電話に、携帯電話に暴力団を名乗るカズヤという男から電話かかってきます。お前女と付き合ってるやろと、誰のことわからんて原田綾子やないかと、お前綾子さんと付き合っとるやろと、あの女が、あの人が、まあ、どういう人なんか知ってんのかと、あの人は暴力団の組長の娘やぞと、えらいとこ手出したの、お前どうなるか分かってんやろな、覚悟しとけよと、まあ、そんな電話かかってくるんですね。で、次には自分、まあ、ちなみにその和也を演じてるのはこの原田綾子なんですね。まあ、女性やのに男の声色で電話して、それで相手を騙しちゃってるんですね。すごいなと思うんですけど。で、次は自分が電話します。自分の声で、あの綾子なんですけど、変な電話かかってけへんかった、あ、かかってきた和也さん、あの人怖いねんなと、で、あの人私のこと好きやねんと、だから私と付き合う人をほんまにもう脅して、もう めちゃめちゃにしちゃってもうてんねんと、だからそれ解決するためには500万金がいんねん、出してくれへんと、まあそんな嘘をつくんですね。で、それで実際350万円ぐらいこの原田綾子に支払ってしまった男性もいるというようなことなんです。そんなことをする女でした。で、男の方はですね、秋健太郎と言います。まあ、これがこの事件を起こしたこの男性の方ですね。事件当時32歳の秋健太郎はもともとですね、両親が離婚してお母さんに引き取られてました。で、お母さんが新しく結婚した、まあ、あの義理のお父さんと3人で暮らしてたんですけど、小学校3年生ぐらいでお母さんが亡くなってしまいます。なので、そこからですね、義理のお父さん、トラックドライバーをされてたんですけれども、本当に大事にこの秋健太郎を育てました。で、高校を卒業して高等技術専門学校で自動車整備を学んで、大手自動車メーカーの自動車整備士として働いてました。同僚からはですね、まあ、とにかく真面目で頭のいいやつという評価でした。まあ、ですが、その裏でですね、まあ、真面目で頭は良かったんですけれども、いろんな女性に貢ぐ癖みたいなのがあったんですね。まあ、スナックとか出会い系サイトで知り合った女性に200万円の指輪をプレゼントしたり、80万円の指輪をプレゼントしたりとかですね、その女の人が起こした自動車事故を200万円弁済したりとか、そんなことをやってまして、2000年ぐらいの時ですかね、借金900万ぐらい作って自己破産しています。まあ、ですが、仕事は大手自動車メーカーの自動車整備士、安定した収入はありました。さらにその後ですね、2001年の3月ぐらいにはスナックで知り合った女性と結婚して、まあ、すぐ 離婚してます。でさらにその女の人の借金を返済したりして、まあ、尽くしたりしてるんですね。とにかく女性に尽くす男、秋健太郎がとにかく男を騙す女原田綾子に出会ったのは2001年の8月、ちょうど秋健太郎の方がですね、まあ、スピード離婚をしたぐらい、まあ、心を傷つけてたあの秋健太郎が出会い系サイトで出会ったのがこの原田綾子やったということなんですね。ですぐ2人は騙される方を貢がせる方になります。でそれもですねこの原田綾子の、まあ、お決まりのパターンでやっていました。自分は山口組5代目の組長の娘だと。で、まあ自分と付き合うんやったら、まあその私も組抜けなあかんと。まあお父さんが組やからって関係ないんですけどね。で組抜けるためにはまあお金がいると、まあ、いうようなことで、合計まあ85万円ぐらいをこの秋健太郎からまあ騙し取っていました。で、まあもちろんそのお金を取るだけじゃなくですね、まあそのこの秋健太郎の元嫁ですね、スピード離婚したこの女の人ですね、この人からその嫌がらせを受けてるみたいな嘘まで入れます。で、まあ、そのなんとですね、この秋健太郎の元嫁のふりしてですね、秋健太郎に電話して、あんた私とまだ協議離婚中やのになんか女作ってるやろ、どういうことやねんみたいな電話をかけたりもしてたそうです。で、この原田綾子が言うには、秋健太郎の元嫁が自分を蹴ったから、まあ、2人の間にできた子供を流産してしまったみたいな、まあ、そんな嘘までつくんですね。でそれを追い払うために、お父さんの組の人の力を借りたと、まあ、ついては経費でこれぐらいいるというようなことでまたお金を貢がせます。でさらにそれがエスカレートしてですね、この元嫁から一時的に逃げなあかんから2人で京都に行こうと、まあ、いうことでこの秋健太郎を無理やり会社を辞め休ましたことで、まあ、秋健太郎は会社を辞めなあかんようになってしまいます。まあ、この秋健太郎の方もですね、この原田にこの原田綾子に振り回されてですね、最終的に会社もクビになっちゃったんですね。で、まあ、2人でですねナンバープレートを盗んで、まあ、それを売ったりするというような、まあ、そんなことをしようとして一度2人で、まあ、その窃盗で捕まって、実刑判決じゃない有罪判決が出たりしてます。ですが、まあ、執行猶予付きですんですぐ釈放されたということなんですね。まあ、こうやってまあ2人でですね騙し騙されしてたらよかったんですけれども、ここにですね、原田綾子の本命の男というのが登場してしまって、事態がややこしくなります。まあ2人はこう騙し騙されする関係やったんですけれども、そこにですねA さんという男性が、まあ、登場します。で A さんはですねまだ20代と若くですね男前やったそうです。で原田綾子はですねこの秋健太郎から貢がしてたお金がたくさんあったので、まあ、お金に余裕があったんですね。なのでこの A さんとA さんに対しては私2000万円ぐらい貯金あるからデート代も全部出すでみたいなことをして2人で交際を続けていました。で、秋健太郎の方にはですね、暴力団の組長が、あんたに月15万払えって言ってる、いけるかみたいなことを言ってですね、秋健太郎の方は次新しくですね自動車部品会社かみたいなところに就職しまして、そこの給料をせっせせっせとこの原田綾子に貢いでる時でした。まあ、そんな時に原田綾子はですね別の本命の彼にそのお金で、まあ、さらに貢いでいたということなんですね。で、原田綾子は、まあ、この本命の彼には、まあ、貢いではいたんですけれども、まあ、さらにその気持ちをですね、まあ、引き寄せるために、まあ、嘘をつき始めます。でこの時にはですね、まあ、虎徹という架空のヤクザを登場させてました。 まあ、キャラクター設定としては言葉遣いは荒いけどめちゃくちゃ優しいヤクザというポジションなんですね。でこれが自分の、まあ、兄貴であると、まあ、いう設定なんですね。で、この A さんに対してあの 妹のことを大切にしてくれよ、まあ、みたいな電話をかけるんですね。自分でやってるんですよ。自分でそ あの言葉遣いは悪いがあの優しいヤクザを演じて電話してるんですね。あちょっとあの小鉄兄さんに変わるわって言って、おいお前な女の子と優しく慕ってくれよ、もし傷つけたら許さんからな、女変わるで、あもしもし彩子です、あなんか変なこと言ってたごめんね、まあ、みたいなことをやってたんですね。でこれで A さんも信じてました。さらに A さんにはお姉さんがいたんですね。これは美代子さんという方なんですけども、この方にもですね小鉄で喋るんですね。で実はこのお姉さんの方はですねこの電話で喋ってた小鉄に惚れてしまうんですね。なんかすごいでしょ、この原田彩子が演じるその架空の小鉄というキャラクターにこのお姉さんの方はもう好きになっちゃってですね、会いたいという話になります。この辺で話がもうだいぶややこしくなっちゃうんですね。でちなみにですねこの原田彩子のやばいとこはですね、秋健太郎の方にはあのお姉というキャラクターで電話してました。お姉っていうのはお姉言葉を使う暴力団員なんですね。でこれが散々、脅すんですね。どんなんでしょうね、あんた20万払わんかったらもう 私も黙ってられへんでみたいなことを言うんですかね。それで脅すのなんかほんま難しそうやなと思うんですけど、とにかく原田彩子は秋健太郎に対してはこのお姉というキャラクターでまあこう脅してですねお金を月15万とか20万引っ張ってたということなんです。で話はですねこの本命の彼とそのお姉さんの方に戻るんですが、実は原田彩子はですねこの本命の彼のお姉さんのことをまあ邪魔やと思ってたんです。でなんでかというとこの本命の彼はですねとにかくお姉さんを大事にしてたと、もともとお姉さん体が弱かったというのもあって、まあ、何か大事なことがあったらちょっとほんなん姉さんに相談するわと、まあ、いうようなことを何度も原田彩子に対して言ったと。で原田彩子の方はゆくゆくこの本命の彼と結婚したいと思ってたので、まあ、将来的にお姉さんが邪魔になる、じゃあ殺してしまえと、まあ、いうことになったということなんですね。でじゃあ誰に殺させるということで秋健太郎が登場です。秋健太郎に対してはですねあの自分 の、まあ、その知り合いが、この A さんによってこうレイプされてしまったと。でもう私は許さないそれをと。で私はこの A さんを殺すと。だから A さんのお姉さんをあんたが殺してくれと、まあ、いうようななんか架空の設定を話すんですね。で、まあ、実はですねこの原田はあの秋健太郎に対しては、自分たちの恋愛は親の暴力団員たちがまあ反対していると。で、暴力団員たちが付き合わしたいと言っているのが A さんであると、まあ、いうような嘘をついてたんですね。なので秋健太郎はまあ完全に原田彩子の言うことを信じてましたので、自分がこの A さんもしくはその A さんのお姉さんを殺せば原田彩子と晴れて付き合うことができると、まあ、いうようなことを信じていたということなんです。で、まあ、まだちょっとややこしいんですけど、原田彩子が書いた作戦はですね、お姉さんに対しては小鉄と合わせると言います。で秋健太郎に関しては、まあ、お姉さんをまあこう誘い出したと。であんたはまあ小鉄という暴力団の役で2人は会ってくれと、まあ、あんたの身元がバレへんようにそういう設定にしたと。で2人で会ってこのお姉さんを殺害してほしいと、まあ、いうような作戦に立つんですね。で2人は、お姉さんとこの秋健太郎は、まあ、互いに会ったこともなくですね一言も喋ったことはないんですけれども、お姉さんは秋のことを小鉄やと思っている状態で会います。でお姉さんに対しては小鉄が、まあ、ついにデートするのを OK したというふうに言ってたんですね。 で、まあ、2人で車に乗って、まあ、出かけるということなんですけれども、まあ、秋健太郎は何喋っていいかわからんのですね。自分小鉄役や言うんですけど、小鉄のその喋り声とかもわからんし、であんたはもう喋らんでいいと、まあ、車に乗って人気のないところ行ったら、まあ、スタンガンでビリビリっとして気絶させたところを首絞めて殺害しなさいと、まあ、いうようなことを言われてたんで、それをしようと思ってたと。しかしお姉さんの方はですね、小鉄は電話であんなに私のことをいろいろ喋ってくれたのに、車で会ったら全く喋らんやんと、ほんまかというふうになって、免許証を見せてくれというふうに言ったんですね。でこれで慌てて秋健太郎はこのお姉さんにスタンガンで、まあ、ビリビリっと気絶させます。でこれで、秋健太郎が、まあ、ちょっと気絶させたというので、次の指示を仰ごうと原田彩子に電話するとですね、お姉さんはその間に気づいてですね、弟である A さんに電話して、やっぱりなんかおかしいというふうに、まあ、言うんですね。でそれをまあ横でですね、原田彩子は見てて、いやお姉さんも電話してるやんと、あんた早くなんとかしなさいと言って、まあ、それでもう一度ビリビリっとやって気を失ったところを、まあ、電気コードで首を絞めて殺害したということです。まあ、ちょっと設定がややこしすぎてちゃんと伝わってますかね。で、その死体もですね、また2人で、まあ、処理してガソリンをかけて燃やして、その灰を川に流したとか、まあ、そんなことやったと思うんですね。でその後ですね、まあ、実はそこでお金をこのお姉さんから3万円ぐらい、まあ、殺害して奪いました。で、まあ、やっぱり2人はお金が足らないということで、まあ、さらなるこう犯行をやらないといけないというふうになってですね、で、実は秋健太郎の方はですね、この最初自動車整備工場で働いてました。でそこはクビになりました。でその後自動車部品会社に就職してましたが、そこもまあ辞めなあかんようになってたんですね。で、今度はその働いてた自動車部品会社を襲ってでお金をゲットしてきなさいと原田彩子から言われてですね、で秋健太郎はその自動車部品販売所かな、の店長をいきなりナイフで刺してですね、まあ、お金を奪うんです。でさらに殺害しようとしたんですけれども、そこの社長さんは実際刺されて2リットルぐらい血液を流したんですけど、まあ、自力でなんとか車の方に逃げてですね、内側から鍵をかけて、これ以上秋健太郎がまあ追ってこれないような状態にしてですね、警察に110番しました。今襲われてるんですと。でこれで秋健太郎が捕まります。でその後原田彩子も捕まりまして、まあその裁判となっていったということなんですね。で、裁判では2人とも無期懲役の判決が出てます。なので今もまあ2人は服役しているということです。で、結局ですね、原田は裁判では全てこの秋健太郎が主犯であると、まあ、いうようなことを言っていました。ですが秋健太郎の方はですね、まあ、何も初め言わなかったんですけれども、警察の人にですね、お前いろいろ信じてたけど、お前が信じてた原田彩子別に国際モデルじゃないで、ヤクザの娘でもないでと、あれ全部あいつの嘘やでと、まあ、いうことを言われてですね、やっと我に返ってですね、でまあ罪を償 まあ、気持ちを固めたと。まあ、ですが実行犯自体は秋健太郎ですので、まあ、2人とも無期懲役になったということです。まあ、ちなみに裁判官も捜査してた警察もですね、まあ、ずっとですね、関係者全員が何言ってんのと、この人ら全員ちょっと頭おかしいんちゃうと、まあ、いうふうに思ってたそうです。まあ、それも当然ですよね。この原田彩子が作り上げたこの嘘の世界がですね、あまりにも荒唐無稽で、まあ、みんな何言ってんのと、小鉄って誰なん、おらんやんそんなんとか、お姉って誰なん、そんなんおらんやんとか、和也って誰なん、そんなんおらんやんとか、まあそれで警察も裁判所の人もかなりこの証言を関係者から聞き取った時に、どういうことというふうになったと ということです。それだけこの原田綾子のですね、嘘が、まあ、巧みで、さらにこの演技力もすごかったんじゃないかなと。で、ある意味今ではもしかしたらなかなか成立しないかもしれないですね。そんなにね、電話しませんし、あ、でもそうか、 LINE とかでもそういう嘘は成立するのか、うん、まあそういうことですね。まあそれだけまあ嘘がすごかったという事件です。今日はですね、2002年の7月に起こった和歌山出会い系サイト強盗殺傷事件についてまあお話しました。なんとなく分かっていただきましたかね。僕喋っててもちょっとこんがらがってたんちゃうかなと思ってますが、はい、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。